10日日曜日の小樽しりべし版です。小樽市内の複合文化施設裏小樽モンパルナス稲穂4の建物が今年で築100年を迎えたことを記念した映画上映会裏小樽富士館が9日この施設で始まりました。12月まで毎月テーマを設定して土日の2日間に上映していく予定です。この施設を構成する3棟の一つ、かつて日本酒を製造販売していた山に渡辺の地酒、北宝の宣伝所が1926年、大正15年に建てられ、今年で100年を迎えたことから、裏小樽モンパルナスプロジェクト委員会が企画しました。今月のテーマは、創造と変革で、9日の上映会では、ジャズのドキュメンタリー映画など3本を上映しました。来場者は100インチ、縦およそ 1.2 メートル、幅およそ 2.2 メートルのスクリーンに投影された映像を楽しみました。上映チケットは各回1500円、中高大学生は800円、保護者同伴の小学生以下は無料。チケットの申し込み、問い合わせは、ジーンズショップ6期、電話0134-34-2705へ。次です。小樽市あさり地区の住民らの作品を集めた、あさりアートフェスが9日、新港5の新港南会館で始まりました。市内在住の芸術家、阿部天英さん86歳の3作品をはじめ、市民54人が制作した合わせて72点が並び、来場者を楽しませています。地域の文化活動の発展と交流の促進を目的に、この地区の市民有志で作る実行委員会の主催。6回目の今年は、さくら望洋台地区にも出展を呼びかけました。会場には、公募展で受賞経験のある6人による合わせて17点のほか、サークルなどで活動する市民48人による合わせて55点の絵画や書道、切り絵、立体アートなど多彩な作品が並びます。佐々木司実行委員長は、物の値段が上がり、世界では戦争が続き殺伐としている中、アートを見て心の豊かさを取り戻す一助になればと話しています。午前10時から午後4時、最終日の17日は午後3時半まで、入場無料です。次はワクワク小樽水族館。今日は怪獣飼育家佐々木雄介さんのイルカの採血。驚かさないよう試行錯誤。当館には5頭のバンドウイルカがいます。毎日元気に過ごすことができるように、月に1回採血を実施し、食欲がない時や便の色が悪く体調が優れない時などに、体の内部に異常がないか検査します。採血は水面上に体を横向きにして浮上し止まってもらい、尾びれをステージに乗せ、獣医師が太い血管に針を刺して行います。急に針を刺すと驚いて採血どころではなくなります。イルカも飼育員も安全に実施するためにトレーニングを重ね、針を刺す場所を撫でたり指で押したりしながら徐々に慣れてもらいます。動物に負担なく健康管理を行うことが大切なのです。私は採血が苦手です。実はバンドウイルカにも苦手な個体がいます。ロッキーとロビンです。トレーニングでは尾びれに触れても動かしませんが、なぜか実際に針を刺そうとすると動かして嫌がるのです。練習と本番では何かが違うようで、その原因を突き止めようと探ってみました。すると、獣医師の手がかすかに触れたその瞬間から動かしていたのです。どうやら私と獣医師が触る際の違いを区別しているようです。その日から トレーニングの時にわざとかすかに触れてみるようにしたところ、最初は動いていた尾びれは徐々に動かなくなりました。そして採血の日が来ました。私も朝から緊張気味で、落ち着いて採血することができるか心配でした。動物はいつもと違う様子に敏感なので、普段と変わりないように努めました。すると尾びれは全く動かず採血することができたのです。無事に検査をすることができ、結果も良好でほっとしました。改めて動物の健康管理を継続する難しさを知ることができました。これからも動物が安心して採血ができるように励みたいと思います。ワクワク小樽水族館でした。次は岩内からです。元東芝の技術者で、東京電力柏崎刈羽原発などの設計に携わった後藤正史さんによる講演会が9日、岩内地方文化センターで開かれました。後藤さんは技術者として東芝で定年まで働く一方、2007年の新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原発の事故で、原発の安全性は設計できないと気づいたという自らの歩みを語りました。北海道電力泊原発について、北電がホームページなどでエネルギーの安定供給のために再稼働が必要としていることに対し、原発は一度地震が起きれば、たとえ事故がなくても、検査などで年単位で止まる。安定性があるとは言えないと指摘しました。テロなどで飛行機が泊原発に衝突することを想定し、核物質が拡散する独自のシミュレーションも紹介。飛行機がぶつかるという物理現象があり得る以上、原発が安全とは言えないと訴えました。講演会は、泊原発立地4町村住民連絡協議会が主催、町内外から32人が参加しました。これで10日日曜日の小樽しりべし版を終わります。